世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験したさまざまなエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。こんにちは、良平です。僕は今インドのデリーにいるんですけれど、パハルガンジのサンタナという日本人宿に泊まってるんですけど、今そこで今日のゲストですね。今日のゲスト、ちーちゃんですね。こんにちは。
こんにちは、どうも。
ちょっと緊張してますね。
とっても緊張してます。
普段とってもなんか元気で可愛らしい、まさに本当に看板娘、看板娘です、ね、サンタナで働いてるんですよね、ちーちゃん。
そうです、はい、
で、ちーちゃんと僕ブルガリアで会ったんですけど、うん、ブルガリアのホステルで会って、はい、結構毎晩ぐらい飲んで、
そう、飲み友ですね。
飲み友で、でその後も別々になっちゃったんですけど、それでまあ連絡して、で今働いてるっていうことなんで、はい、今遊びに来たっていう感じなんですけど、ね、お久しぶりですね。
どうもお久しぶりです。
もう半年ぐらい前ですよね。
うん、考えてみたら、うん、そうですね、
うん、いや元気そうで何よりですね。
はい、とっても元気です、はい、
じゃあ今日はちょっとそのゲストにちーちゃんを迎えて、ちょっといろんな旅の話と、はい、デリーのゲストハウスの話もちょっとしていきたいと思うんですけど、
はい、お願いします、
お願いします。会った時に、ブルガリアからヨーロッパを自転車で旅するっていう感じだったんですけど、
はい、そうですね。
あの時に一緒に行ったメンバーも、一緒に旅行して、はい、でその後どうなったかちょっと僕いろいろ聞きたいんですけど、うん、そのヨーロッパ、ブルガリアで自転車買ってましたよね。
買ってましたね。だいぶ 3、4軒回りまくって、うん、やっと見つけて3人でお揃いの自転車
を買いました。お揃いの自転車を買って、うん、でまあいろいろブルガリアで揃えて、うん、ブルガリアからどこまで行ったんですか。
ブルガリアから、まあ、いろんな国を通って最終的にはドイツのミュンヘンに。
ドイツまで。
ドイツまで、
はい、なんどれぐらいかけてですか。
まあまあ観光やら何やら入れて結局3週間旅してましたね。
3週間っていうと、でも自転車で旅してると、うん、泊まるところとか、うん、食べるものとか、
うん、
いろいろ大変だったと思うんですけど。
そうですね。でもまあ泊まるところは基本は野宿ですね。
基本野宿
で、はい、まあ、3日くらい経ったらもうちょっと体臭やばいよねってのと Wi-Fi 使いたいねってことで宿探して3日に1回ぐらい宿
にと思ってでもうリラックスして、
そうですね、その時はもうぐわーって両手広げて寝て、
で
洗濯して
食べるものって何を食べてたんですか。
食べるものはもうびっくりするかもしれないけど毎日同じものを食べてて、でその自炊セットを持ってなかったから、
はい、
ネットっていうなんか激安のスーパーがヨーロッパにあって、
はい、
そこでいつもパンとハムとチーズとピクルスと、
うん、
あとはなんかパンにつけるソースと、うん、ビール2リットルとワイン4リットル、
うん、すごいですね。なんかすごく後半にすごい比重が寄ってますね
そうですね、もう 何のために漕いでるかって、夜のビールとワインのために漕いでるから。そう、
なんかでも一緒に行ったメンバーがすごく仲いいメンバーだったみたいで、うん、それがでも一番良かったんだよね。
そうですね、時に厳しくでもまあ楽しく笑いながら、うん、はい、まあやるときはやるしふざけるときはふざけるし、うん、まあメリハリもあったし、みんなでこうお互い尊重 着てて、うん、なんか、なんだろうな、仲良く楽しく、なんつうの、なんつうんですか、
なんていうんですか、青春っぽいですね、でもなんか、
まあ、本当、青春してました
ね。いや、なんかそういうのをすごく感じましたね、なんかそういう、じゃあ、あ、でも女の子一人で、あと他の二人は男の子なんですよね。
男子でした。
結構ペースとかも、ついていくのきつかったりとか、
きつかったな、まあ今となっては言えるけど、きつかった、本当にきつくて。やっぱ普通平坦のところはまあ、男子の普通こぎが私のちょっと早こぎみたいな感じでいけるけど、やっぱ坂道が多かったんで、山道と沿岸沿いは特に、まあ女子の脚力はやっぱ負けちゃうから、なんだろう、休憩時間は私はなくして、こう常に追っかけるっていうスタイルで、
じゃあもう結構本当にきつかったです。3週間もそのペースで、結構最後体力ついたんじゃないですか。もう
だいぶ足がアスリートになってました。男子2人よりなんかちょっと足太かった。
そうですね、あの他の男の子2人はもうシュッとしたなんか、
そう、なんか華奢な、
華奢な感じしましたからね。
そうそうそう、みんなだいぶなんか筋肉質になっていって、そうそうそう、
いや、その3週間の旅のうちで、観光も途中でいろいろしたっていう感じだったんですけど、どっか良かった場所とかありますか。まあそれ以外でもその、何にもないど田舎の村が良かったとか、そういうのでもいいんですけど、どっか良かったとかって。
そうですね、やっぱ一番目的地としてたのは、あのクロアチアのドブロブニクって言って、あの、なんだろう、魔女の宅急便みたいな街、
はいはい、ジブリの映画の魔女の宅急便 の、 あの舞台になってるんじゃないかっていう、
そうそうそうそう、そこがもう一番行きたくて、一番3人でワクワクしてたんだけど、まあ、結局そこはあの沿岸沿いがずっと同じ街並みだったから感度が薄かったんですね。なのでその観光よりも、行ってる途中にあのやっぱ3人で夜とかも走ってると、はい、俺の家泊まれよって言って、はい、もう優しい人がいて、それが2回くらいあって、その時のやっぱ村での家族との出会いだったり、そう、なんかいつも冷たいとこで寝て冷たいご飯食べてたけど、はい、あったかい布団であったかいご飯 で親戚をすっごい呼んで、こうみんなでパーティーみたいなことをやって、こう人の温かさを感じ入れたあの時が、その観光とかよりも一番思い出に残ってるし、なんか人の優しさで感動して涙したのって、こう久しぶりだなっていう経験をしましたね。
いい体験できました、もう本当に自転車で旅してる人とかはやっぱりそのバスでそこまで行って観光してバス乗って帰るとか、そういう感じじゃなくて、もうずっとこう一方通行で行くわけですから、
なんか絶対通りたくないっていうような道が見えた時とかも、帰りたいと思うけど越えなきゃって感じでとりあえず頑張ろうっつって漕ぐ、
はい、でその後、自転車どうしたんですか。
自転車は、ドイツで売りました。
ドイツで売った、
売ったんですね。
じゃあもう、じゃあブルガリアで買ってドイツで使った後に売ったっていう。
そうですね、
なかなかスマートな、
本当にスマートな、それもまた、なんだろう、知り合いの知り合いのお父さんのうちに突然飛び込んで、無理やり3人で泊まらせてもらったんですけど、まあそのお父さんがいい人で、じゃあちょっと飲み会をしようってことで、日本人の駐在さんの方をこう呼んでくれて、そこに招いてくれて、そしたらなんか自転車の競りを始めてくれて、なんか1台200ユーロどうだみたいなやってくれて、そしたら買うよ買うよっつって3台ともポンって売れて、しかも200ユーロで買ってくれたんです
ね。結構いい額ですよね。
だいぶ外で普通に売ったら100ユーロでもう売れるか売れないかっていう感じだったから、本当に人に助けられて、なんとか売りました。
良かったですね。でも本当にその人との出会いとか人との関係で、こう良かった旅みたいな感じですね、
本当に。
そのヨーロッパの旅をする前はどんな感じだった。大体今は働いてますけど、その前はどんな感じで旅行してたんですか。
その前はちょうど去年の2月からあの東南アジアを、まあ、ゆっくりぼちぼち、マレーシアからタイ、ベトナム、カンボジア、ラオスで定番のコース通って、あとミャンマーに行って、ネパールに でまたタイ戻ってきて、やっぱあのソンクランやりたかった、水かけ
祭り、はい、水かけ祭り、はい、
でそこでこう楽しい仲間を作って、はい、タイラオスタイラオスみたいな、
はい、ちょっと、はい、よく
楽しんで、
はい、
うん、でその直後にちょっと事件があり、
はい、
で一時帰国で1ヶ月くらい日本帰って、
はい、
でそこからもう悔しいからすぐインドに飛んで、
はい、
で中東を回ってヨーロッパに行った感じでした。
その事件って一体何があったんですか？
事件はですね、はい、まあ、タイのチェンマイってところで、
はい、
なんかまあ私の不注意だったのかもしれないんですけど、はい、シングルルームに寝てて、
はい、
でまあ普通に朝起きたら、はい、あの貴重品袋だけがなかったんですね。
貴重品袋だけが、
ね、だけがなくて、はい、なんか現金もその時ちょっとやたら30万も持ってたし、パスポートもカードも、
はい、
私の大切なもの全てが一瞬にしてなくなって、朝起きたら、はい、あれって感じで、はい、なんか無になりましたね。
無にな
る失うものは何もないみたいな、
あ
そんな状態に。
でもシングルルームで鍵かけてたんですよね、
うん、多分かけたと思うんだけど、
窓からとか、
窓からか、なんかその野党の人が鍵とかで入ったのかちょっと分かんないけど、
はい、
まあでも私その時に、うん、例えばその侵入者が来て、うん、起きてたら死んでたかもしれないから、
はい、
まあ、私熟睡しててよかったなと、
はいはい、まあ命よりは、
うん、そうそう、今となってはまあ、
はい、
まあいっかみたいな感じだけど、はい、まあその瞬間は本当にちょっと悲しかったけど、
悲しかった
旅終わったってなって、
あじゃあもう全財産もパスポートも、
う
ん、
そう、
パスポートなくした場合はどうしたんですか？
その後は、まあ、本来だったら、まあ、帰ったらいいんだけど、もう悔しすぎたし、はい、もう帰りたくなくて、
はい、
なんでタイのバンコクに戻って、はい、大使館に行って、でもどうしてもパスポートが作りたいって言ったら、はい、あの戸籍商法の原本が必要だって言われたから、
はい、
じゃあ分かりましたって言って、親に、はい、あの明日の午前中までに送ってくださいって言って、はい、国際電話して、
はいはい、
送ってもらってタイで再発行しました。
じゃあ、うん、パスポートをタイで作ってた。
そうですね、そうタイでもう一回作り直して、はい、でそう、その後どうしてもミャンマーに行きたかったんで、はい、ミャンマーに行ってからその、まあ、お金やら何やらかんやらを、
はい、
体制立て直すために一回帰りましたね、はい、
大変でしたね
だいぶ、でもなんか不思議と涙は出なかった、
パスポート作るのにどれぐらいかかるんですか？
パスポートでも5日か6日で、
あそんなに早く、
うん、そうですね、もうお母さんのおかげで、
あいや本当にそういう時に困った時に日本で頼れる人がいないと困っちゃいますよね、うん、
本当に家族ありがたいと思いました
まあ本当に、でも本当にわけのわかんないあれですよね、うん、そのシングルで盗まれちゃうっていうのは、うん、
本当に、まあ、本当に稀なケースかもしれないけど、はい、そんなこともあるのでご注意を。
そうですね僕も盗難あったことありますけど、本当に無になりますよね、
うん、無になりますね
あれおかしいなとかそう言って言ってるうちに、うん、なんか冷たくなってきますよね、
うんうん、あないんだみたいな
そうですか。
そうなんです。
あじゃあ、まあ、その話は、あ、
うん、
で今は、
はいはい、
デリーで、
はい、
サンタナという日本人宿で働いてるっていうことなんですけど、
はい、
どんなきっかけで働くことになったんですか？
それは、インドにこのサンタナっていう大元の、サンタナロッジっていうのがデリーにありまして、
はい、
でそこのオーナーと、まあ、2年前くらいから私がボランティアそこにしに行ったり、まあ、旅で何回か行ったりしてすごい仲良くなって、で今回、あ去年か、その世界一周を始めた時にまた遊びに行って、でそしたらちょっとちっちゃん宿やらないっていう、こう軽い感じで言ってきたんで、あやっちゃおうかってそんな感じで乗っかってやることになって、
はい、
でそれが去年の7月だったんですけど、
はい、
じゃあ12月オープンしようとか言って、
はい、
まあ、本当に急にポンポンって話が進んで、
はい、
まあ、実際12月15日にオープンできちゃったっていうわけなんですけど、
はい、まだじゃあまあ僕がまあ、 この放送される時期はまたあれなんですけど、まだ、まあ、できたばっかり2ヶ月ぐらいの状態っていうことですよね、
うん、そうですね、
はい、 じゃあまだまだこれからっていう、
まだまだ、
はい、
いろいろ直す点もあり、はい、戦ってますね毎日。
仕事の内容は どんな感じで。
仕事の内容は、まあ、大体日本人スタッフ今2人いて、はい、で私はそのレセプションでお客さんの対応チェックインチェックアウトだったり、あとはやっぱメールでこのなんだろうやり取りして、お客さんがやっぱデリーに来るのって不安な方が多いから、はい、それのチケット手配だったりあのアドバイスだったり、そんなやり取りをパソコンにしてたり、あとは私今朝ごはんもお客さんに作ってるので、朝起きて朝ごはんの準備して片付けてって感じですかね、うん、
結構忙しそうです朝から。なんかあの空港に急げとか行ってたりして。
そうなんですよね
結構あれですよね、あのデリーだったりすると、うん、本当にガイドブックにもよく書いてある事例なんですけど、うん、今お祭りだから、
う
ん、その宿は空いてないとか、
そ
うあっちこっちこうあのデリーの空港着いてから、うん、安宿までにたどり着けない、
うん、
旅行会社にいろいろ行かされて、
そう
こうプラン高いプランを組んだりとか、うん、そういう悪い人たちがいっぱいいる、
うん、で本当にいますね
僕もその昔そういう経験、うん、夜中にデリーついて、
うんうん
う
ん、
そういう経験したことあるん で、
うん、
でそういうの本当に初めてインド来る人とか、
うん、
ありがたいですね。あの宿あって、うん、あのちゃんと送迎してくれて、うんうん、でインドってこういうとこだよとかっていうのを教えてもらえると、
うん、
すごくいいですよね。
そうですね、そうだから本当知らない人は逆に何でも聞いてほしいんですよね。
はあ、
何も聞かないで騙されちゃって、うん、後からわーってなったり、やっぱそれだとかわいそうだから、はあ、もうなんか何でもいいからとりあえず連絡くださいって感じで。
ああなるほど、
うん、別にうちに泊まらなくてもいいからちょっとデリーについて教えてあげたいなみたいな。
ああなるほど
思いますね。
じゃあ今 デリーに働いてることで、
うんうん、
その例えばこういうこと困るとか、
うん、
デリーならではのエピソードとかあります？
そうですね、やっぱデリーなんだろうな、まあ、うちの宿はそうでもないんですけど、デリーってなんか断水が多かったりする、
はい、
なんであの他のホテルとかだと断水いきなり1日に2回2、3回になるので、
はい、
こうシャワーの途中で止まっちゃうとか、
はい、
そういう水問題がたまにやっぱ困ってるところが多くで、そうですね、あとはなんか私みんなデリーを嫌ったりとかするんですけど、はいまあ、デリーって何でも揃ってるからすごい住みやすいと思うから、
はい、
なんかあんまり困ってないかもしれない。
そうですね、うん、僕もあのデリーなんか昔初めて来た時はすごくなんか嫌なとこだなと思ってたんですけど、うんうん、今来たら結構綺麗だし居心地いいし、
うんうん、
何でも揃う、ご飯も美味しいの食べれますしね、
うん、
結構じゃあいいですよね、
うんうん、まあ強いて言うなら自然が近くにあまりないこととか、
あ
ちょっと公園とかも欲しいなとか。
あなるほど、
うん、
公園とかそうですねなるほど、
うん、
あとはちいちゃん、ヘナをやりますよね。
そうですね、やってますね。
ヘナっていうのはそのインドのなんていうやつか、うん、ちょっと説明してもらっていいですか。
あ、はい、はい、ヘナっていうのは、まあ、草の、まあ、その草なんだ潰したものを肌の上にこうペースト状にしたものであのなんだろうチョコペンみたいな感じでケーキのデコレーションするやつみたいなので、
はい、
こう絞り出してこう模様を描いてでこう色素沈着みたいなものをさせてでその上のペーストを剥がすとそう色が映ってるっていう何ですかね、タトゥー あの自然なものバージョンで2週間で消えるので、
はい、
何だろう、まあ入れ墨の簡易バージョンみたいな感じで思ってもらえたら分かりやすいかな。
結構インドでその伝統的に昔から女の人がやったりとか、
うん、
男の人もやってるし、
男の人はでも基本的にはやらないんですけど、女の人がそのおまじないだとか、うん、その模様にも一個一個意味があったりとかするので、はい、それで、はい、おまじない的な感じで皆さん書いてて、結婚式の時は特にすごくもう手のひらから腕までバーッと女の人書いててすごい綺麗なんですね。はい、
それヘナ僕そのブルガリアで会った時も、
はい、
なんかそのホステル の, この共有スペースみたいなところで、
うん、
書いててで、うん、なんか欧米人ヨーロッパあの女の人とかが、
うん、
後で私にも書いてお金払うからみたいな感じで言ってましたけど、
うんうんうん、
今ここのサンタナとかでもやってるんですか。
そうですね、サンタナでも私がヘナアーティストとして活動してるので、それで書かせてもらってますね。
あれなんか張り紙にメヘンディ、
そうメヘンディ、
あれはヘナのこと。
そうですね、うん、なんかヘナをインドでヘナを書くっていうのをメヘンディっていうみたいで、だからまあヘナでもメヘンディでもどっちでも通じをするみたい
な。あ、なるほど、うん、はい、いや結構僕もそれ見たんですけど、本当に見事で綺麗なやつなんで
ありがとうございます。
もしまあサンタナでデリーに来た場合は、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひっていう感じですね、
は
い、
そうですね。道端だともう完全にぼったくられる方とか多いし、はい、なのでまあやる前に聞いてもらえたらこうアドバイスもできるんで、その点でも何でも聞いてください
あ、わかりました、
はい、
じゃああと、はい、旅もしくは海外生活で役に立ってるものってありますか。
役に立ってるものですか。
はい、
なんかちょっと私変態だから、なんかちょっとあんまり参考にはならないかもしれないけど、まあ私は毛抜きがこう必需品なんですね、
はい、
なんだろう、人の眉毛とかこう毛を抜くのがもう大好きで、うん、なんだろう、人の顔見るとまず眉毛を見てしまって、なんか謎の眉毛フェッチなのかしら。そうなので、もう旅してる時も旅人ってやっぱ男の人特にボーボー生えてるでしょ、うんうん、気になってしょうがないからポッケにいつも入れて、ちょっと抜いていいかな抜いていいですかってこうやって抜くのがもう大好きで、なんか、そう
眉毛を整えるのが、
そうそう、でもちょっとチャリ旅の話ちょびっと戻るけど、そのチャリ旅してた、一緒にしてた男の子2人がもうまあなんとも言えない、こうなんだろう、絶妙、私が抜きたいって思う眉毛とひげをしてる2人だったんで、うん、
はい、
でも彼らも抜いてほしがりだったんで、は
い、
こう
抜いてほしがり、
そう抜いてほしがって、ちっちゃい抜いてみたいな、なんでこうしょうがないなみたいな、
あ、仲良しですよね
そうですね、
抜いてみたいな、
そのそう
面白いですけどね
喜んでって感じですけど、
毛抜きは日本から持参したやつ。
そうですね、でも、まあ、海外で結構売ってるので、あ、まあ、よりすぐりのもの、
結構でも日本の毛抜きのクオリティやっぱいいね。
いいですね、なんか滑らないです、
滑らない
ちゃんとつまめる、う
ん、ちゃんとデザインもできます、眉毛のデザイン。
そうですね、まあ、私好みな感じに
そうですか、
はい、
なるほど、
そうなんです。
ちーちゃんはじゃあ、自分で今海外旅行したりとか働いたりとかしてる中で、うん、一番大事にしてることってありますか。
うん、やっぱ人との関わりっていうのをすごく大事にしてて、やっぱ旅人、出会った人と この会話とかそういうのも大切にしてるけど、でも何よりその海外に出て家族の大切さにすごく気づいたので、もう何かあったらすぐ私はお父さんにメールしたり、こう家族にこう自分の画像を送ったりで、スカイプもちょいちょいして元気みたいな、なんでそうですね、家族とか自分をこう大切に持ってくれたりしてる人への連絡っていうのはやっぱ大事だなと思って、はい、こまめに連絡してます ね、
そうですね、特に女の子だとやっぱ親も心配 してるんじゃないですか。です、ね、結構
基本的にプラプラしてたから最近はその気持ちが薄れてるのかもしれないけど、うん、でも、はい、まあ、きっと少なからず心配してくれてると思うので連絡してます。
で今回働く時も親に言った時は何も言わなかったんですか。
うん、なんか働くって言ったら、あ、そっかみたいな軽い感じで、
軽い感じで頑張ってきてみたいな、
うん、そうですね、なんか就職しろって言われてたので、
はい、
うん、就職しろって言われてたから、インドで働くよって言ったら、あ、そうみたいな、うん、まあ やってみたらみたいな、はい、はい、
なるほど。で今はそのサンタナっていうあれなんですけど、
はい、
その系列店でもともとプリーにある、
ね、そうですね、プリーにある、
プリーにサンタナロッジっていうのがあって、うん、僕もここに来る前、もう1ヶ月ぐらい前にちょっといたんですけど、うん、その系列でやってるっていうことで、
は
い、
そうですね、そう、まあ、プリーのサンタナロッジっていうのは結構旅人の中でも有名で、うん、なんか沈没宿をうん、ですね、もうなんで沈没宿かって言ったら、もう行ったら本当分かるんですけど、うん、まあ今は175ルピーで、はい、まあ、175ルピーっていくらだ、
日本円で行くと、
250円くらい、
そうですね、300円いかないくらい、
でもうご飯が朝昼晩ついてて、うん、でチャイっていうその、うん、紅茶、
うん、あお昼ついてないね、朝と夜だけ、
朝と夜だ
ついてて、
うん、そうだそうだ、朝と夜ついてて、うん、でチャイが2杯ついてて、うん、その値段っていうもうなんか、うん、至れり尽くせりな感じで、うん、もう部屋まで朝ごはん持ってきてくれるし、うん、でまあそのオーナーも日本語ペラペラなインド人で、うん、なんだろう、麻雀とかもできるしし
てましたね。
もうなんか最強な、とりあえず最強の日本人だって感じで、う
ん、なんか結構共有スペースもたくさんあって、うん、でいろんな人が集まって、それぞれが自然にそういう人らを見つけて仲いいグループみたいな感じで、だいたいみんな行くと1週間以上はいる人が、うん、僕も10日ぐらいいたんですけど、
わかる、すごい、そうなんですよ、
結構快適で、うん、あの朝もあの8時ぐらいにチャイって言って起こしに来てくれて、そんなことしてると朝ごはんが出てきて、
う
ん、
そうそうそう、
結構炊きたての美味しいパンが食べれるんですよね。
そうなの、手作りパンで、
手作りパンとあとスープがついて、
そうそうそう、まあ、夜ごはんも選べるっていうところがもうすごいところ
で、そうですね、あのメニューが5種類ぐらいあって、うん、そうそうその中からあの、うん、選んで、うん、あのプラストッピングっていうかオプションみたいなので、
う
ん
う
ん、
そうそう、あの唐揚げとか刺身とか、はい、そう刺身が食べれるのがやっぱ海沿いだから新鮮なものが取れるから、ね、あれはもう最強ですね、うん、マジで。
もうそういう感じで、お昼もあのメニュー聞きに来てくれるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうだそうだ、うん、
結構宿から一歩も出ない人も結構います
よね、うん、そうそう、なんか別に観光地ではないし、うん、見るものってあんまりないんだけど、うん、でも本当に居心地が良すぎてやっぱいてしまうという、うん、
そうですね、
最強の宿ですね。
なんか何もないようで、うん、あの結構すぐ近くの村に世界遺産があったりとか、なんかあのなんかなんかちょこちょこ見るものあって、
うん、そうですね、うん、あとなんだろう、私は、まあ、去年2ヶ月半いたんですけど、うん、はい、その時あのマサハウス的なものがあって、はい、フリーにも、はい、そこはシスターじゃなくてブラザーなんですけど、はい、なんだろう、アットホームでやっぱそういう何ビジターで行くとやっぱこうあんまりいろいろ教えてもらえなかったりっていう現状がマザーハウスなんですけど、
はい、マザーハウスっていうのはボランティアの、
そうそうそう、はい、ボランティアの障害者とか障害児とか、はい、そういった方のボランティアをするとこなんですけど、はい、もうそこは、うん、なんだろう、食事介助やらなんだろう、もう全てのことをやらせてもらって、うん、でもアットホームな感じで迎え入れてくれるので、うん、すごい勉強になるし、なんかいろんなことを感じれるので、もうぜひ行ってほしいなって思いますね。
そうですね、うん、結構ボランティアとかで長期で来てる人を、うんうん、まあ居心地いいですしね、
うん、そうですね、
他にもコルカタとか、うん、あとはデリーですか、今3つ、
そう、今3店舗、はい、3店舗でサンタナグループが、
はい、でコルカタもどっちかってデリーみたいな感じですか、
うん、そうですね、うん、コルカタは主にそのマザーハウスに行きたい方が、はい、その徒歩何分なんだろう、5分から10分でマザーハウスに行けるんで、うん、でご飯も朝夜ついてるので、そういう方がこう通いやすい環境を作っててですね、うん
うん、でちいちゃんはもうデリーで、
そうですね、私はもうデリーで、
結構あれですね、偉い人なんですよね、このゲストハウスの中
では。そうですね、実は偉い人、
実は偉い人ですよね、はい、全部仕切って、
そうですね、うん、お金の面でも、そうです、仕事の面でもいろいろ実は牛耳ってるという、
牛耳ってるなんか全然そんな感じしない、なんか僕もブルガリアだった時に、うん、デリーでゲストハウスやるんだとかっつって、うんうん、結構軽いノリで行ってて、うん、そうなんだと思って僕来てみたら、うん、結構ちゃんとなんかしっかりして、
う
ん、
そうそう、うん、意外にね、
意外に
そう、このギャップが大事かなと、
ね、ギャップがまさにあれですね、こうおかみさんです、若おかみって感じですね。
そうですね、まあ夜はちょっとスナック
スナックまたデリーでもちょっとたまにお酒飲んだりとか、
そうですね、うん、たまにね、
たまにね、
はい、
隣に会った時もお酒飲んでたんじゃないですか、夜、
いや前の日飲んでたかな、おかん飲んでない、
まあでもまあまあそんな感じですよね。
そんな感じですよね。
そんな感じ、本当にまあでも 僕サンタナ今回初めてプリに泊まって、また後でデリーに泊まってるんですけど、うん、本当に居心地のいい宿で、
ありがとう。
あの結構日本人宿嫌がる人いるんですけど、うん、僕は結構いろんな面白い旅人にも出会うし、うん、あの情報交換とか情報ノートとかもありますよね、
うんうん、ありますね。
そんな感じで、はい、あの今日ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
この番組についての、お問い合わせは tabiask@gmail.com の方までお願いします。綴りは tabiask@gmail.com です。じゃあ今日はありがとうございました、ね、
はい、こちらこそありがとうございました。
今日ゲストの、
ちーちゃんです。
はい、りょうへいでした。
はい、ありがとうございました。
はい。ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがお過ごしでした、この2ヶ月間もう目が回るように忙しかったんですか。
超忙しかったですね、うん、なんかもともと別のホテルがここを経営してて、うん、でそこをなんかいただいた感じ、
はいはい、
乗っ取った感じで、
乗っ取った感じで、
そうで、うん、やっぱインド人が経営してると、うん、あのフロアとかもこの宿最初から綺麗だったんですけど、うん、水回りがもう最強に汚くて、
はい、
やっぱ私日本人だから水回り大事でしょ。
そうですね、
日本人見るから、うん、もう私もありえないと思って、うん、水道のあの銀の蛇口の部分がもうなんか化石みたいな、うん、なんか何層にも汚れがついてて、もうカナダワシでこうグワーってやりまくって、うん、最初はもう掃除が大変だったかな。
すごい綺麗にしてありますもんね。
ありがとうございます。
水回り確かにでも日本人結構気にしますもんね、
うん、
あの欧米人とか平気で汚いあの、
うんうん、
なんていうかあの共同シャワーとか浴びてるんですけど、うんうん、ちょっと俺ここのシャワー嫌だなっていうところ、
うん
うん、ありますからね。
そうなんだ、うん、なんかそれなりにやっぱ綺麗にしたかった、
うん僕も本当にちょっとクンブメーラーとか、うん、まあ、バラナシもそのクンブメーラーとかのお祭りの関係で、
うん、
いやもういい宿がなくて、
うん、
もうデリー来てホッとしてますね、
うん、ね、デリー、うん、そうなんです、まあ、デリーいいんだけど、やっぱそのね騙す人だけが本当にめんどくさいし、うん、ちょっとうざいとこはあるよね。
うん、
うん、
いい人もすごくいっぱいいるんですけどね。
そうそうそう、
あの騙す人が目立っちゃうから、
うん、そうなの、うん、だからもうインドもったいないと思って、
インドもったいないですよね、
うんうん、
なんかそのインド人特有のなんか意地悪的な、うん、ものの言い回しとか、
うん、そうそうそうそう、うん、なんだろうな、まあ私はすごい戦うんです
けど、ね、戦える
、うん、基本的に多分私考えたんだけど、インド人のこと好きじゃないってちょっと気づいて、
最近
そうインドすっごい好きなんだけど、うん、まあ、インド人、まあ、いい人もいるんだけど、なんか基本的にあんま好きじゃない気持ちの方が強い気がしてきたなんかうるさいなってこう思ってきて、 あとなんか適当なところが好きだったんだけど、うん、働いてみるとお前は適当すぎだろってこうなんかなっちゃうね。
あ、やっぱね働くとやっぱ違うよね。
そう、違うね、う
ん、なんかビジネスパートナーとしてはありえないっつって、
うん
うん、
そうだね、
うん、あの僕ドバイで、うん、その旅で出会った人にこう泊めてもらったんですけど、うんうん、その人がドバイの会社働いて経営してるのはインド人かなんかで、
うんうんうん、
もうインドが好きでインドをまた行くって言ったら、うん、ありえないとかっつって、
うん、
インド人なんかもう絶対嫌だとかって
インド人が、
うん、インドもうカレー臭くて、うん、吐き気がしちゃうとかって言ってるぐらいまあその人だけだ、その人の周りだとは思うんですけど、
うん、
結構好き嫌い分かりますね、インド、
うんう
ん、
そうですね、
うん、まあ、いいとこもあれば悪いとこもあるし、そうそうそうっていう感じで、
うん
うん、
まあ、大好きだけど、うん、大嫌いな部分もみたいな
ね、うん、クンブメーラ行ってきて、
うん、
もう本当にインドって知れば知るほどもう奥が深くて、
うん、
わけわかんないな、
広いし行く場所によっても全然感じも違うから、
うん、
やっぱり
そうですよね、
うん、インドは何回来て何回旅しててもやっぱ、うん、 見切れないですね、全部は回れない、
回れないですね、うん、結構本当に田舎の村とかでもゲストハウスあったりとか、うんうんうん、何もないとこでも楽しめたりとか、うん、いろいろありますからね。
ありますね。
じゃあもうこれから頑張ってください。
頑張りますよ頑張っちゃいますよ。
じゃあまた、
はい、はい。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。